杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に昭和医科大学呼吸器アレルギー内科教授田中明彦さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
本日のテーマは咳喘息の吸入治療です。開業医の先生からのご質問です。咳喘息に対して ICS、ラバ、ラマ、いわゆるトリプルセラピーで症状が軽減した場合、そのまま継続すべきなのか、それともステップダウンして ICS とラバに戻すべきなのか、さらに治療終了の判断基準についても教えてください。田中先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
慢性外傷の中でも最も多いとされる咳喘息ですけれども、まず前提として、咳喘息の治療というのは通常の気管支喘息と同様に考えてよろしいのでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。咳喘息というのは基本的には喘息の、明けというか一種ですので、基本的には喘息の治療に準じて、治療していくというのがスタンダードになっています。
ちなみにこの咳喘息が将来的に気管支喘息に移行する可能性って大体どれぐらいなんですか？
それはですね、報告によって結構異なりますので、断定的には言うことは難しいですけど、大体2割から5割というふうに言われております。
結構な方が気管支喘息に移行するということで、早めにやっぱり介入をしていくべき疾患、
そうですね、
ということですね。はい。で、このご質問ですけれども、咳喘息に対しても ICS とラバにラマを加えたトリプル療法が使われるということをおっしゃってるんですけれども、このトリプル療法っていうのは、咳喘息の患者さんにおいてどのような症例に適用になるんでしょうか？
はい、喘息の基本的な治療法としては大きくガイドラインって2つありまして、アレルギー学会が出している喘息予防管理ガイドライン、通称 JGL って言いますけど、そちらのガイドラインでは症状の程度に合わせて、強度というのを変えていくというスタンスになっています。これは世界的な基準に準じているものなんですが、もう一つのガイドラインであります、喘息学会が出している、喘息診療実践ガイドライン、通称 PGAM というガイドラインがあるんですけど、そちらでは、なかなか先ほど言いました、JGL のようなやり方は実技症では難しいということを反映させてですね、中央量の ICS ラバでスタートしようというふうな形で、固定されております。したがって、基本的にはやはり咳喘息の治療というのも ICS ラバの中央量でスタートするというのがスタンダードになっております。
なるほど。喘息学会のガイドラインの方がより実践的というか使いやすいというイメージでよろしいでしょうか？
そうですね、その通りです。
はい。で、あとは、ラマはあくまでも上乗せで全ての症例には必要ないっていう位置づけでよろしいのでしょうか？
はい、喘息学会のガイドラインでもそのあたりは、どのあたりまで、ラマを許容するかというのはまだ、確定しているものではなくて、まだ議論が進んでいるところであります。したがって、今後ガイドライン改定されることもあると思いますので、現状としてはそういった形になっています。基本的にはやはり中量の ICS ラバでスタートするというのが原則です。
じゃあその上乗せをする場合ってどんな症例に対して上乗せをするべきでしょうか？
はい、ラマの効果というのは基本的には気管支拡張薬でございますので、例えば、呼吸機能が低い人だとか、あるいは呼吸機能が低いことによってどういうことが起こってくるかっていうと、息切れですね、ロウサジの息切れ、そういった、症状強い方なんかは適用になってくると思います。
必ずしも散剤からスタートするものではないというのがすごくよくわかりました。さあ、それではですね、今回の本題ということで、難治例であったりとか、低呼吸機能の症例において、トリプルを使った場合ですね。で、使って今度症状が落ち着いた場合に、どのようにステップダウンしていくのが基本となりますでしょうか。
はい。基本的にはトリプルセラピーで始めた場合、最初にステップダウンするのは、ラーマになろうかと思います。あるいは場合によっては、先ほど申しましたように、呼吸機能が低い人だとか、息切れが強い方なんかに関しては、もし高用量でスタートしているのであれば、高用量から中用量に、ステップダウンするという方法もあると思います。患者さんによってちょっと変わってくるというところであります。
具体的にはその高用量から中用量にする場合と、ラーマを外す場合と、どんな選択基準先生用いられてますか。
はい、例えば炎症反応が強い人ですね。喘息の炎症反応というと、末梢血の好酸球だとか、測定が可能であれば、呼気一酸化窒素 FENO、 こういったものを測定して、いわゆる二型炎症というものになるんですけど、そういった要素が高い方に関しては、高用量をある程度維持すると、そしてラーマをステップダウンするという形が取られると思います。一方、先ほども少し述べましたが、呼吸機能が低いような患者さんは、ラマを残していくという選択肢があろうかと思います。
なるほど。そうすると、指標としては炎症と呼吸機能のバランスを見て、どちらをステップダウンしていくかというところになりますでしょうか。
おっしゃる通りですね。
はい。では、そうやって、ステップダウンをするのにあたって、どのぐらいの期間ですね、症状が安定したらステップダウンを考えるというようなスタンスがよろしいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。一つは一般的には、3ヶ月から半年というふうに言われて、あるいはガイドラインの方には記載されているわけでございますが、もちろん患者さんのその時の状況というのにもよると思います。例えば診断がしっかりされていない。今まで喘息の診断されてなくて、初回治療の場合はあんま長く使うのではなくて、一旦しばらく、例えば1ヶ月ぐらい使ってですね、完全にコントロールが取れた場合は一回やめてみて、症状が再燃するかどうかというものを見ることによって、その診断が正しいかどうかということも、確認できますので、基本的には3ヶ月から6ヶ月というふうに言われておりますが、患者さんに応じて少し、変わってくるというところがございます。
そうしますと、初回はちょっと短めというところとか、あとは、ある種治療的診断みたいなやり方もありという
ところになりますかね。そうですね。先ほど述べた P ガムというガイドラインは、呼吸機能ができないような施設でもベストな治療ができるような、ことを目標に作られたガイドラインですので、診断のやり方が、診断的治療に依存するところは結構大きいんですね。したがって、今おっしゃったような形で、診断的治療ということで、ずっと使うのではなくて、一旦しばらく安定したら、大事なところは、完全にコントロール取れたところでということで、比較的早めに、ステップダウンするという選択肢があります。
ちなみに季節とかそういったところの影響とかっていうのはございますか。
そうですね、ありますね。それは診断というところでは非常に大事なところであります。喘息は変動性のある疾患というふうに言われております。日内変動もあれば週内変動もあれば、今おっしゃったような季節的な変動もありますので、その診断をする際にはその季節的な変動、よく言われているのは季節の変化のある時、秋とか、春とか、そういった時にですね、よく悪くなりやすいということも言われておりますので、そういったものを踏まえながら治療に生かしていくというところも大事かと思います。
そういった医学的要素というよりは、季節とかね、そういう天候とかっていうのも非常に喘息のね、患者さんにとっては大きな問題かと思いますので、
そうですね、
天気予報を見ながら
そうですね、
やっていくっていうのも大事かもしれないですね。
喘
息
の患者さんを多く見てると、ご視聴の先生方もよく聞かれる話かと思いますけど、例えば台風だとか、気圧が少し下がってきたなというふうなことで悪くなったよというふうにおっしゃる方は少なくないですね。
そうしますと診療で天気予報ができるっていうところかもしれませんね。
はい。はい。
さあ、最後にですね、その吸入治療を終了するタイミングについて教えていただきたいと思います。
はい。治療終了するタイミングというのはやはりステップダウンするタイミングとやはり連動しておりますので、基本的には3ヶ月から6ヶ月喘息のコントロールがしっかり取れたという条件でステップダウンしていって、その延長線として、治療の終了ということを捉えていただければいいかなというふうに思います。
わかりました。 まあ、やはり、症状と、まあ、やっぱり咳症状の有無というのが一番大事というところになりますかね、咳喘息ですので。
咳喘息の患者さんに限って言うと、症状が咳だけがあるというのが前提でございますので、はい、まあ、症状、その咳という症状を、まあ、しっかり見ていくということが大切だと思います。
はい。それでは、まあ、最後にですね、先生から、まあ、明日からの日常診療に押さえておくポイントというのを教えていただければと思います。
はい。喘息の患者さんの悪くなるタイミングというのは、多くの患者さんにおいてはやはり感冒でございますので、まあ、風邪ですので、やはり風邪の後の咳を、まあ、どのような形で捉えていくかというのが非常に大切になってまいります。で、風邪の後に長引く咳に対してですね、まあ、アイシスラーバーを使っていくということが、まあ、咳喘息の普及とともに、伴って増えてまいります。まあ、したがって、その分ですね、風邪が治ったタイミングで、吸入ステロイドとアイシスラバを使って、たまたまその風邪の咳が良くなったにもかかわらずアイシスラバを入れたことによってですね、誤った診断が起こるということがしばしば起こっていますので、うん、まあ、そのあたりをですね、アイシスラバを使ったらすぐ良くなった、それは即喘息というのではなくて、もしかするとたまたまその使ったタイミングと感冒による咳が感染後外傷が良くなったタイミングと同じではないかなということを常に、頭に置きながらですね、診療することが大切だと思います。まあ、それが比較的、ステップダウンをしっかりですね、まあ、通常のステップダウンより早めに一回ステップダウンしてみて、反応を見てみるというところにつながるのではないかなと思います。
まあ、初回の時のステップダウンのタイミングというのが実はすごい大事ということが今日の先生のお話でよくわかりました。今日は貴重なお話をお聞かせいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は昭和医科大学呼吸器アレルギー内科教授田中明彦さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。